夏目漱石作、心、下、先生と遺書、七。私が三度目に帰国したのは、それからまた一年経った夏のとっつきでした。私はいつでも学年試験の済むのを待ちかねて、東京を逃げました。私には故郷がそれほど懐かしかったからです。あなたにも覚えがあるでしょう。生まれたところは空気の色が違います。土地の匂いも格別です。父や母の記憶も細やかに漂っています。一年のうちで七八の二月をその中にくるまれて、穴に入った蛇のようにじっとしているのは、私にとって何よりも温かいいい心持ちだったのです。単純な私は、いとことの結婚問題について、さほど頭を痛める必要がないと思っていました。嫌なものは断る。断ってさえしまえば、後には何も残らない。私はこう信じていたのです。だから叔父の希望通りに、意思を曲げなかったにもかかわらず、私はむしろ平気でした。過去一年の間、未だかつてそんなことに屈託した覚えもなく、相変わらずの元気で国へ帰ったのです。ところが、帰ってみると、叔父の態度が違っています。元のように、いい顔をして、私を自分の懐に抱こうとしません。それでも、大ように育った私は、帰って四五日の間は気がつかずにいました。ただ、何かの機会にふと変に思い出したのです。すると妙なのは、叔父ばかりではないのです。叔母も妙なのです。いとこも妙なのです。中学校を出て、これから東京の高等商業へ入るつもりだと言って、手紙でその様子を聞き合わせたりした叔父の男の子まで妙なのです。私の性分として、考えずにはいられなくなりました。どうして私の心持ちがこう変わったのだろう。いや、どうして向こうがこう変わったのだろう。私は突然、死んだ父や母が、鈍い私の目を洗って、急に世の中がはっきり見えるようにしてくれたのではないかと疑いました。私は父や母が、この世にいなくなった後でも、いた時と同じように、私を愛してくれるものと、どこか心の底で信じていたのです。もっともその頃でも、私は決して理に暗い太刀ではありませんでした。しかし、先祖から譲られた迷信の塊も、強い力で、私の血の中に潜んでいたのです。今でも潜んでいるでしょう。私はたった一人山へ行って、父母の墓の前にひざまずきました。半ば哀悼の意味、半ば感謝の心持ちでひざまずいたのです。そうして私の未来の幸福が、この冷たい石の下に横たわる彼らの手にまだ握られてでもいるような気分で、私の運命を守るべく彼らに祈りました。あなたは笑うかもしれない。私も笑われても仕方がないと思います。しかし、私はそうした人間だったのです。私の世界は棚心を翻すように変わりました。もっとも、これは私にとって初めての経験ではなかったのです。私が十六七の時でしたろう。初めて世の中に美しいものがあるという事実を発見した時には、一度にハッと驚きました。何遍も自分の目を疑って、何遍も自分の目をこすりました。そして心の内で、ああ、美しいと叫びました。十六七といえば、男でも女でも、俗に言う色気のつく頃です。色気のついた私は、世の中にある美しいものの代表者として、初めて女を見ることができたのです。今まで、その存在に少しも気のつかなかった異性に対して、 目くらの目がたちまち開いたのです。それ以来、私の天地は全く新しいものとなりました。私が叔父の態度に心づいたのも、全くこれと同じなんでしょう。がぜんとして心づいたのです。何の予感も準備もなく、不意に来たのです。不意に彼と彼の家族が、今までとはまるで別物のように、私の目に映ったのです。私は驚きました。そして、このままにしておいては、自分の行く先がどうなるかわからないという気になりました。